もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい。今日はどういったご相談ですか？
34歳の長男のことについてです。
はい。あなたはおいくつですか？
私は60歳です。
60 歳。ご主人いらっしゃいます？
64歳で、
64 歳。
次男が31歳です。
はい。で、34歳のご長男どうなさいました？
今その長男だけ別に住んでいるんですけれども、
はい。
小学校高学年の時に
はい。
友達との些細なことでトラブルになって、そ
は
れ
い。
以来ちょっと人間関係を苦手としまして、今日に至っているんですけれども、
それ
それで
何？小学校高学年の時に何があったの？
3人仲の良い友達がいて、その
はい。
中でちょっとトラブルになって、
はい。
そこでちょっと人間不信じゃないんですけれど、ちょっと苦手意識が出てきしまって、
これってあれですか？ 3 人の友達のうち、なんか2人に裏切られちゃった。
ちょっとそこら辺がわからないんですけれども、
じゃあ、
それで、
それって、あなたの方としては、分かってることは何？
その件に関しては、触れていないんですよね。それで、高校はその友達たちと、なんていうか、リセット、ある意味人間関係をリセットする意味で別の高校に行って、それで親しい友達はできなかったんですよね、高校でも。それでその後、卒業してから専門学校へ、本人が行きたいところに4年間通いまして、で、性格がまあ一応真面目なので、友達がいなくっても学校一日も休むことはなかったんですよね。それで専門学校卒業するときに、学校側からいい就職先を推薦されたんですが、なんか集団の中に入るっていうことにちょっと本人が苦手なものですから、そこを自分から断ってしまって、でその後はその専門知識を生かすこともなく、バイクでの配達の業務に就いたんですよね。それで通勤途中でバイクの事故に遭いまして、それでバイクは危ないんじゃないかということで家族で相談して、その仕事はとりあえず辞めたんですよね。それで、その1年半近く仕事はしていない状態なんですよね。それで今は経済的には、ずっとこちらにお金の無心をすることを一度もなくって、自分の貯金したもので一応生活はしているんですけれども、家族の中ではすごくみんな仲良くやっているし、旅行行ったりとか外食したりとか、そういうのも頻繁に行ってるんですけれども、その中では明るくてとってもよく話すし、このままなんていうかな、仕事とかも続けてくれたらと思うんですけれども、すごく緊張するらしくって苦手なんですよね、そういう集団っていうか。で、今引きこもりではないんですけれども、とりあえずは仕事をしてないのが私としてはすごい一番心配で、で結婚っていうのもあまり考えていないらしいので、とりあえずは今後家族としてどういうふうに接していったらいいかというか、関わり方を教えていただきたいんですけれども。
ああ、なるほど。お母様としては、
一応私は、年齢的にも、どんどん条件が悪くなっていってしまうので、収入がいいところとかそういう欲は書かないんですけれども、とりあえずは何かの仕事について生活をしていってもらいたいんですけれども。
なるほど。
で、家族の関わりとして、今は一人だけ別のところに住んでて、ちょっとこちらが3人でいてなんか悪いような
むしろ
気
あれな
が、
のね、お母さんの方がなんとなく気遅
罪
れって
悪
いう
感
か、
というか、
そうか。
で、私たちだけなんか問題なくやってて、それで
でも
いいの。
家を一人で借りてっていうのは出て行った時はご本人の意思？それとも出てきなさいって言った？
ああ、そんな出てきなさいはないです。本人がやっぱり自立しなくちゃいけないっていう気持ちがあるので、本人からです。
なるほど。
それで就職も、私はどうしても就職の方に結びつけて話をちょっとうるさいぐらいに言っちゃうんですけれども、あ、そんなに心配しなくて大丈夫だからって逆にこっちを励ましてくれるぐらいの優しい面もあるので、
まあ今はね、
でその子に対してこれから私がどういうふうに対応していったらいいのかなと思ってるんですけれども、
それがご質問ですね。
はい
はい、わかりました。
はい、
今日はですね、シンクロの銅メダリストで、はい、メンタルトレーナーの田中ウルベ美也子先生がいらしてますので、はい、伺ってみたいと思います。
はい、
先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。
今までのお話を聞いている限りでは、
はい、
お母様が何かすることないですよね。
そうなんですよね。
あなたがやったことで良くなかったのことがあるのだろうかみたいなことがあるんですか、それとも全く見当がつかないからのお電話ですか、どちらですか。
どうやったらその集団に入れるハードルが高いみたいなんですけれども、はい、そういうふうに一つ前に進めるかなっていう。
集団に入りたいのに入れないというケースと、入りたくないから入らないというのと両方あるんですよね。
はい、入りたくないからだと思います。
そうですよね。
でも自給自足で生活はできないわけですから。
あ、いえいえいえ、そちらの行動までは行かずに、
はい、
まずその息子さんの根本的なことをちょっと聞きたいんですけれど、
はい、
入りたくないのであれば、
はい、
集団に対してどんなふうな思いがあるかっていうところに注目してあげなきゃいけなくて、
はい、
入りたくないって言ったってダメじゃないではなくて、
はい、
なぜ入りたくないと思ってるのかを聞き出せないと、
うん、人が信用できないって言ってました。
そうですね。そしたら、はい、信用できないと決めてるのは彼なので、
はい、
なぜ信用できないんですかって聞いてあげたいですよね。
あ、
信用しなきゃダメなんじゃないので我々って、
はいはい、
なぜ、あるいはなぜなのか、どんな人だと思う時に信用できなくて、
はい、
とかってそれを細かく聞いてあげたいですよね、ご本人の本当のお気持ちを。
例えば今までの仕事先で同じに仕事していても自分の評価が低く扱われたりとか、はい、被害妄想的なところが、
はい、
なのでそういうふうな相談事を受けた時には、はい、人はいろいろいるからちゃんと見てくれてる人はいるんだよっていうような形で励ましてきたんですけれども、
うん、
でもそういうことって世の中ってたくさんあるよねみたいな感じで、
はい、
返ってくるんですよね。なのでその人だけじゃないから、その言葉だけで問題をこう解決するんじゃなくて、そういうふうに見ないで、
はい、
もっとそういうのは無視するべきところは無視して自分の仕事を頑張ってればいいんじゃないっていうような感じでアドバイスはしてるんですけれども。
ああ、なるほど、
うん、はい、
なるほど。
でも結果的にはいつも僕ってそうならざるを得ないんだよねみたいなマイナス思考なところがあるので、
うん、
そこを励まして家族で来てるんですけれども、なかなかそこからステップが上がらないというか。
ようやく分かりました。はい、今のお話で、
はい、
あなたが改善すべきところが分かりました。
そうですか、
はい、はい。あなたは、
はい、
マイナス思考なことがダメなように言っていますが、
はい、
マイナス思考の魅力ってたくさんあるんですけど、マイナス思考じゃなくて励ましてあげてるんですけどっていうのは、多分息子さんにとってはきついですね。
ああ、じゃあ息子自身を拒否してるような感じ。
うんうん、なんか言葉面にしちゃうとなんかすごくかっこよく聞こえちゃうんですけど、おっしゃる通りです。そうなんです。
ああ、ね、はい。
でご本人、あなたは別に拒否したいつもりじゃないじゃないですか、
はい、
お母様として本当に何とかしてあげたいと思われてる、はい、わけですものね、
はい、
なのでもし、お母様が頑張ってできることは何かというと、
はい、
ふーん、そうなんだ、そういうふうに感じるのかって好奇心を持ってみてほしいんです。
はい、
息子さんが見てる景色を一緒に見てあげるっていう感覚です。映像で、
ええ、
あなたが 息子さんが何が見えてるのかをしつこく聞いてほしいんです。例えば、はい、どういう時、どんな時に、あ、この人ダメだって思ったのとか、
あ、はい、
それっていつとか、まるで映画の、物語を教えてもらうかのように、
はい、
一生懸命、そっか、そういう時にそっか、自信がなくなるのね、とか、信用できなくなっちゃうのか、あ、そっか、ママやっぱりそういうとこ分かってないな、なるほどね、みたいに。
じゃあ、聞き役に徹するというか、
はい。
そういう感じですよね。
で、NG のワードは何かというと、
はい。
大丈夫、大丈夫って慰めるのも NG だし、
はい。
頑張ってねっていうのも NG です。
はい。
なるほど、ぐらいな感じで。
はい。
で、それはもう、母親が一番できるんですね。このコンサルティングのような仕事って一番母親ならではができると思うので、
はい、
一生懸命そっかって言って絶対に励まさないで、どうすればいいかっていう行動も示してほしくないんです、お母様に。
あ、今後のですか。
うん、例えば、そういう時はこうしたらいいよって提案してほしくないんです。
あ、
提案は自分で考えてもらいたいから、ご本人に。うん、
どちらかというと私は今まで提案するタイプだったので、う
ん、はい、ね、提案するとね、息子さんは息子さんでもしお母様のことをお好きでいたら、はい、提案通りにしようと思ってできない自分に悩んじゃいます。
あ、分かる気がします。
なので、
はい、
提案したいんですけど、それもちょっとこらえていただいて、
はい、そうしましたら、うん、例えば今後ずっと例えば仕事を見つける気配がなくても、
はい、
じっと我慢するしかないってことですか。
なぜなら息子さんの人生は息子さんの人生だからです。
はい、
はい、
先のことをいやいや言うのはふさわしくないっていうことですよね。
はい、息子さんの人生先決めるのは息子さんなので。
そうですね、
はい、はい、気分を和らげてあげたいですよね、お母様からね。
はい、じゃあ家族としてはなるべくそういう今までの付き合い方っていうか、一緒にご飯を食べる機会を多くしたりとか、
はい、
どっかに一緒に出かけたりとか、
うん、
そういう形でよろしいんでしょうか。
はい、ただもしもお母様が一歩先に踏み出したいのであれば、
はい、
今日実はちょっとって、このお電話っていう意味ではなく、はい、ちょっといろいろ心理学を勉強したんだけどみたいに言ってくださって、
はいはい、
私なんかもしかしたらいろいろおせっかいしてるみたいなことを本で読んだのよみたいに、
はい、
それをちょっとこうきっかけにしていただくと、
はい、
これからはちょっと私聞くってことやろうと思うんだけど、またなんかおせっかいっぽいママだったら言ってくれるみたいなことも言っていいと思います。
はい、そうですね、わかりました、
お分かりいただけましたか。
はい、ありがとうございました。はい、
まずですね、はい、お母さん、
はい、
さっきちらっとおっしゃってたけど、
はい、
息子さんだけ家出ちゃって、
はい、
で、あとの3人和気あいあいと暮らしてるでしょ。
そういうふうに私は思ってしまうんですけれども、うん、
だからお母さんがそう思っちゃうでしょ。
はい、
うん、それやめよう。
はい、
申し訳ないんだとかかわいそうだからっていうのは、
はい、
決して本人のためになりません。
はい、
お母さんが、
はい、
もうあなたがいないと寂しくてどうしてもあなたに会いたいからたまには一緒に食事してくれるって言えませんかね。
はい、じゃあそういうふうに心がけます。
言えないんだ。
あ、言えます
でしょ。本心はそっちでしょ。
はい、
じゃあそのそっちを素直に言いなさいよ。
はい、わかりました。
その方が大切だと思う。
はい、
そうすると息子さんも自分の生きてる意味が分かってくるし、
はい、
親にも頼られてるなと思えばその気にもなるだろうし。
はい、わかりました。
よろしくお願いします。
はい、どうもありがとうございました。
はい、失礼します。
はい、失礼いたします。